ご神君一つ、神の恵みを人知らず、親の心を子知らず。千万の富にも増して嬉しきは、親子仲良くつつがなく、生きる身の幸。親神の思いに比べれば、万分の一にも足らねどもまことの印と受けさせたまへ。心よきはこの親を大切にする様ほどに嬉しきことはなかりき。いかならむ宝といえど孝行の徳ほど宝はあらじとぞ思う。この思い、親の思いと通うとき、神の心に通うときとぞ知れ。この思いと親の思い、神様の思いと私ども氏子との思い、この心が通い合うということでしょうか。神様のお心に沿うた、神様のお心にかなった生き方をさせていただかねばならないものですね。今朝のと言いましょうか、今日の1日のカレンダーが、心一つで全てを作ると師匠は教えてくださいますが、その心一つで全てを作るということは、心一つで全てを壊すことにもなりかねないから、そこにまあ用心というものがいるわけですね。私どもの心一つで全てを壊すようなことにもなりかねない、それほどのまあ力というのか、そういう力を秘めているというのか、心というものはそういうものだから大切にしなさいというわけですが、今朝はその負い目の中でまあお気づけをいただいたような負い目でした、まあ、お気づけですから神様から注意されたということですね。こういうことがあってはならんぞというようなお夢でした。まあそのいつどういう時にいただいたお夢かというと、それは実は今朝は休んでいて、まあ明け方にトイレに行きたくなりました。まあでそれでトイレに起こさせていただいたわけですけれども、それがいつもより起きる時間のちょっと前でした。5分か10分ぐらい前でしたでしょうかね。それでもトイレに行きたいですから、トイレに行きました。起きましたね。そして起きてその後、あ、もう時間だから、もう起こさせていただこうと、そのまま起きれば、良いようなものですけれども、まあそういう心も少し起きました。あ、このまま起きさせていただこうかと思いましたけれども、いや、もうちょっとあるから、もう一ネジさせていただこうという、まあ一つの誘惑ですね。楽をしようという。布団の中が気持ちがいいですからね、まだ。それで、あと、まあ5分ぐらい、10分、あと5分か10分あるから、いつもの時間にもう少しあるから、もう一遍布団に入らせていただこう。と、ついついそちらの誘惑に負けて、布団に入って、また、まあ、寝ようとまでは思いませんでしたけれども、もうちょっとというわけです。まあよくありますね。そして、その次に、目を覚まさせていただいた時にはもう残念ながらいつも起きる時間を過ぎておりました。まあちょっと遠に過ぎていたというのでしょうか、30分ぐらい遅れていたというのでしょうかね。とその間にいただいたお夢なのです。いわばそのまま起きておればよかったのだけれども、もうちょっと寝とこうという、まあそういう誘惑に負けて寝てしまった。そしたら今度目が覚めたのはもう時間を過ぎていた というその間にいただいたお夢です。そのお夢の中で何かこわもての人というのか、ちょっとまあ何ですかね、暴力団関係というのでしょうか、そういう方がまあ近所というのか近くにおられると、そしてその方から何かお誘いを受けたと。ところがやっぱり怖い方ですから、なんか怖いわけですね。で誘われたらまあそこにまあすごすごとついていくというのか、機嫌を取るというのか、そうしないと後が怖いというような感じなのですね。そこで私はどういう態度を取ったかというと、そのお誘いを受けたけれども断ると後は怖いけれども、よし、しかしそれでもいい、まあ神様の方が大切だということで、まあ、ある意味毅然とそのお誘いを断って、まあ自分の務めというのでしょうかね、神様お参りだったのでしょうかね、そちらの方に行かせていただいたという、いわば何と言いますかね、そういうお誘いを毅然と断って、まあ本来進むべき進む道を取るということですね。そして場面が変わり、それがその方とご神前にいるのですね。ご神前というのが別にお参りしておられるというわけではないですけれども、まあうちの宅の神様というような感じですね。でそこに、その方もおられると。でご神前のを見てみますと、そのご神前の右側の方に、まあ、ご神灯とは別にもう一つ明かりがあるのですが、そのご神灯ではないけれども、その横に、ご神前の横にあるその電灯ですね、それがピカッと光ったのです。よく電球が切れる寸前に急にピカッと明るくなることがありますね。今の LED はどうか知りませんが、昔のいわゆるタングステン電球というのでしょうか、ああいうのなどはもう切れると、電球が切れる、まあ燃え尽きるというのでしょうかね、その切れる時には急にピカッと明るくなることがありました。そして明るくなってプツンと切れるというわけですが、そういうような感じなのですね。あ、これはもう少ししたら切れますねと、明るくなりましたと、急に赤々と明るくなったわけです。でそれが2度ほどありました。そのご神前の明かりが急に2度ほど明るくなった。あ、これはもしかしたらこのまま切れるかもしれないなというような感じで、あ、不思議なことがありますねという感じでしたね。でそれでその方はまあ普通に立ち去られたということなのですが、私としては神様がそれこそ不思議な現象ですね、不思議な働きを見せてくださるものだと感じているところのお夢でした。そのお夢をいただいて目が覚まさせていただき、まあ考えることですけれども、その暴力団関係の方のような、まあちょっと怖い方のような、歯向かうと何をされるかわからない、それこそおとなしく言う通りにしなければ何をされるかわからないというような方、そういうような方に対してでも毅然とした態度を持って 望むということを神様が教えてくださった。あ、これはその毅然とした態度で神様に向かうということは、あ、これは今朝のことだなと。私がそれこそ、まあ本当なら今起きたらいいのかもしれないけれども、もうちょっと時間があるから休ませていただこうと、まあ何と言いましょうかね、そういう甘い誘惑に負けてしまったわけですね。毅然としていなかったわけです。もし神様が大切だ、それこそご祈念が大切だと思うならば、その問いに行きたい、そして起こさせていただいた、あ、これはもうここで起こさせていただこうと、その後はもう朝起きて毅然とご祈念をさせていただく、毅然とした態度で神様に向かうということの方が本当だったのだろうと思いましたね。いわゆる私がある意味続けたというのか、怠けたというのか、誘惑に楽をしようという誘惑に負けてしまったというのか、そのことを神様がお悟しくださったのだなと感じました。その心一つで全てを作るということでも、その心一つで全てを壊すことにもなりかねないぞという、その私がまあちょっと楽をしたというのか、楽の方に見せられてしまった、ミクミラクというご理解もありますね。その楽に見せられてしまった、 楽に見せられずに苦労を味わうというのですが、その苦労を味わおうということをしなかった、楽に見せられてしまった、それではいかんぞと、楽に見せられない毅然とした態度を取らなければ、持っていなければならないぞと神様が教えてくださったような感じがいたします。心一つで全てを作る、逆に見せられるような心では全てを壊すかねないということでもありましょうね。やはり取り次ぎ者たるものは毅然とした態度で神様に向かわねばならないということを負い目を通して教えてくださったように思います。まあ、それはそれとしてお気づきをいただくということはありがたいことではありますね。ありがとうございます。